FM 杯昼ラジ静岡情報館金曜日第2金曜のこの時間は、人にどっこんベーテル朝畑の皆さん、あるいは朝畑遊水地で活動してらっしゃる皆さんにいろいろとお話を伺っています。今日お越しいただいたのが、今年から名前が変わりまして、朝畑ウェットランドクラブになりました。その朝畑ウェットランドクラブから石上さんと松浦さんにお越しいただいています。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。つい先月の末にちょうど朝畑遊水地では遊水地フェスタがありましたけども、その前の週にも台風来ましたし、その時その10月最後の土日も台風がまた来まして、遊水地は言ってみれば大活躍なんですけどみんな外で何かいろいろ秋のイベントやろうという方にとっては大変な時期だったんですけど、どうでした遊水地？
そうですね、私たちもその前の時に、秋の初秋のお散歩観察会なるものをですね、はい、いわゆる企画しました。
あ、はい、
でその時にもやっぱり1週間ぐらい前かなに、越流をして水がものすごくいっぱいだったんですね。でいや観察会できるかなと思ったんですけども、
9月30日にあったんですね、
はい、で運よくだいぶ水が引きましてですね、長靴を履いている方はこの、水葵を直接間近で見ることができた。
水葵を見ようだったんですね、
はい、そうですね、水葵とあと秋の、いろんな食べ類だとか、そういう観察会を催した時にやっぱりそこでだいぶ雨が降っていやとかなり心配をした場面ってありまして、やはり遊水地のもんですから水が入ってくると駐車場あたりがちょっとこう
ぬかるむ、
足元が動くない、はい、で皆さんにはねちょっと不便をかけたんですけども、それでもやっぱり30人ほど集まっていただいて、楽しく一日を過ごすことができましたけどね。
遊水地フェスタは10月の28日の土曜日でした、はい、こちらも大丈夫でした？
はい、こちらの方はですね、やっぱり当日までどうしようどうしよう
皆さん悩みますよね
当日も僕も起きてからね、いや今日中止になるんじゃないかなと連絡を待ってたんです連絡がかりがこの松浦さんだったんだけども松浦さんから連絡がないので、で朝から支度をして出たところなんですよね。
そうですね、結局やっぱり水が相当入ってたもんですから、規模を一場面しかねできないもんですから、一場面に全部集めて開催されました。
あ、最初考えてた割と広く使おうというのをやめて、
そう、一部分だけのところでね、
全部そこにも。じゃカヌーとかできなかった？
え、はい、それは全部
できなかった、
全部他のイベントはできなかったですね。
あったのはあれだね、太鼓だけだね、
あ、太鼓やってくれたんだ、
あと
太鼓はなんか女子校かな、ごめん、女子校って今あるかどうか分かんないんですけども、高校生と朝畑太鼓さんが来てやっていただいて、いわゆるブラスバンドが入るっていうことだったんですけども、ちょうど雨で荷物の搬入もできなかったということで、
ただあと、ブースは出して、朝畑ウェットランドクラブの皆さんはパネル展示とかもあったんですね。
それと草花を取ってきて、それを全部展示して、それを皆さんにいろいろ説明させてもらいましたけどね、
今写真が出てきましたが、手前のはガマの穂だ、そうですね、
はい、でガマのね、本を持ってきまして子供たちにそれを渡してですね、これ何っていうふうにいろんな話が出ました。
子供なんて言いますこれ
ソーセージとかね
そうだ確かに、
フライドチキンとかフライド、とかってそういうふうにいろんなねアイデアが出てきましたけどね、
面白いですよね、あとススキもあれば、タコの足もありますか、ちょっと悪者のセイタカアワダチソがいますね、サハタユスイチにもセイタカアワダチ結構あります？
ありますね、
もうすごいあります、
はい、
そうと最近多くなったのはブタクサという、大ブタクサという、
はい、
いわゆる
アレルギー
を作るの元になるやつですね、あれが、だいぶ増えてきまして、なるべく早めに草刈りを自分たちもやるんですけども、行政の方々にもお願いをしてですね、花粉が飛ぶ前に、ぜひっていうことでお願いはしているところなんですけどね。
すす キは大丈夫なんですよね。
はい、スキは大丈夫
です、ね。これ不思議ですよね、はい。在来のものはやっぱりいいんですね。
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね。
一時期そのセイタカにやられてススキがね、なくなって心配しましたけど、
はい、
今またススキも戻ってます。
そうですね。うん、だいぶあの、まあ、そうですね、ススキだとか、あの、まあ、
ススキって言っても、うん、結局あれススキじゃなくてね、足なんですよね。
足ですね。
うん、足なんですよ。うん、ススキはもっと陸のあの、あれをね、湿地じゃなくてね、丘の方で株からこうに開いたのがススキなんですよ。
はいはい。
あれ湿地に入るのはね、うん、足とオギなんですよ。
オギ？
はい。オギが白く銀色でね、うん、すごい綺麗なんですよ。
へぇ、ね、違うんですね。なんか穂が出てるとみんなススキって呼んじゃうんだけど。
あの、ススキは一株で、うん、一株で出てくる。
うん、
で、オギというのはこう、一本ずつ。
全部。オギも足も全部。一本一本なんです。
あ、そうなんです。すごい、すごい豆知識で、それいいですね。秋の時期、じゃあどっか見に行って、生えてんの見て、あれはススキだよ、株になってるからね、とか言うとちょっとね、そうそう、うん、うんちくとしては、みんなからへーって言われそうですね。一本一本のオギ、
まあ、オギと足、
足、うん、足ってだって、まあ、本当にそれこそ水の中からちょっと、
ね、
うん、出てるような、背の高い、
そうですね、
植物で、スッスッスッスッした、は
い、それでも足でもね、背の高い背高い足とね、うん、普通の足と両方あるんですよ。
そうなんだ。でもそれは浅畑遊水地に行ったら全部見られるってことですか？
あります。
うわ、
ですからすごいね、その町の近くにあんなにね、自然がたくさん残ってるとかないんですよ。
本当だ、
ええ、
しかもウェットランドクラブの皆さんに連れてってもらえば、さらにそうやって教えてもらえるから面白いですよね。はい、
だからそういうね、人をね、成就できないかなって話はしてるんで、そうすればね、来た人たちにね、説明できるんでね。
そうですね、案内人、ガイド、ね、そうそうそう、ツアーガイドがいてくれたらっていうことですよね。はい、今だいぶその整備も進んできてはいますけど、はい、浅畑遊水地自体が、はい、まだね、そうやってあの来た方たちがまず一番最初にこう行って全体が分かるところとかっていう、はい、そういう施設ないですもんね。
ないですね。はい、あの、まあ、別にあの県の肩を持つわけじゃないんだけども、はい、あの行政的には第一主義的には浅畑の遊水地の機能を優先します。で、あの、まあ、その遊水地の工事でもって蘇った自然を守っていきましょうということだと思うんですから、あの、まあ、その遊水地の自然を優先的に考えて施設を作るというふうなことはまだないですね。
あ、そうですか。
で、一つにはあの静岡市さんが、うん、あの子ども病院の、西側になる
のかな、県立子ども病院の、
はい、で、そこであの今度浅畑緑地というあの公園整備をしてます、
はい、
そこにはあのこれから、今のトイレも整備され始めたし、うん、あのいわゆる体験田んぼとか体験の畑とか、はい、で農機具の場所も作るし、センターハウスも作るしという、準備をそこで進めています。
あ、準備ですね、
はい、準備というか、もうあの設計段階で、
うんうん、
あのもうほぼほぼ、うん、決まってはいるんですけど、
あと2年ぐらいすれば完成して、うん、あの運用が始まるんじゃないかな。
あ、そうですか。
もうそこまで持ってくるにもう十何年かかって
ます。かかっては今までが ね、たっぷりかかってるわけですね。
なかなか決まらなくてね、ずっと。ただその原因はね、あそこの地区をね、自然再生推進法の地域に指定したもんですからね、それから公園の作り方ってガラッと変わっちゃったんですよ。
そうか、下手に触れなくなっちゃったわけですね。
そう、そういうものをうまくね、ね、利用しなきゃいけなくなったもんで、それで今までは都市公園型をやろうと思ってたんですけども、そういう自然をね、うまく生かしてね、行かなきゃいけないっていうことで、そういう公園の内容をね、変えたもんでね、なおさらそういう公園にするためにね、どうしようかどうしようかって言ってる間にどんどんどんどん
時間が難しいものですね。
でも先ほど話した通りにね、あんな都市の近くにね、あんな自然があるっていうことはね、それをうまく利用しなきゃ、
ね、もったいないですよね。
もったいないですけどね。
でしかも、うん、あの皆さん方が手をかけてくださることによって、ちょっと荒れてたところが戻ってきてるっていうのがすごいですね。
そうですね、それはすごいなというふうに思いますね。あの植物園を作っているわけではないんだけども、あの、まあ、それ
でも湿生植物園みたいですよね。もうね、
でそれぞれが自分の好きなところに生えてきて、じゃあ、あの一つのは水葵なら水葵が、はい、じゃあちょっとここは水葵に頑張ってくださいねって、 である場所に行くと桜タデっていう可愛いあの桜のタデ類がありまして、はい、まあそれはあこいつらはこいつらでここが好きだから生えてきたんだから、
ち
ょっと他の、あの外来だとか、他のちょっと頑張っちゃうあの姫ガマだとか。ちょっと遠慮
して、ね、姫ガマもダメなんだ、
ダメではないけどもちょっとが、まあ
うん、ちょっと遠慮しなさいよと、
姫ガマはとにかくあの繁殖力が強いので少しあの抑え気味でコントロールしてあげればいいかなというふうに思ってます。
あ、そうかそうか、
駆除ではなくてね、ちょっと遠慮してねということで、
あ、それはでも人間の手加減でないとできないですね。
やっぱり確かに自然なんですけども、自然の魔法っていうことは自然じゃないんですよね。
そうですね、本当だ。
あくまでも里山と一緒でね、必ずそういう手入れしてやらないと、その繰り返しね、あのずっとそういうものを維持されていかないもんですから、
放置ではないってことですよね。
放置しちゃうともう何もな、もう本当にね、なんて言っていいか雑草のね、あのなっちゃいますからね。それじゃもう全然見学もできないし、
そうですね、
だからどうしても手を入れないといけないんでね、
あそこが大変なところでもあり、ね、楽しみでもあるということかと思いますけどね、あのこのね、いただいたその名刺にもですね、ちゃんとその植物が写ってまして、これ朝方遊水地でゴキズルの実、すいません、ゴキズルって初めて聞いた植物なんですけど、
あのゴキズルというのは、あの、まあ、ちょうど種を見てもらうと分かるんですけども、あのお椀に蓋をかぶせたあのような形をしております。
あ、割と縦型のお椀で、ね、両手で出てくる高級な方ですね、
ちょっと押さえるとパッてそれが割れて、
これ身が、
それが飛び出していきます。
大きさはどのくらいです？
大きさ
はちっちゃい
ですね。
あ、でも形がそういう形なんですね。
そう、ちょうど
親指の先ぐらい、
ちょうどかぶせたら状態です、ちょっと振るとパンと割れて、
じゃあ放線化みたいにこうポリンっていっちゃう
ことですね。あ、そういうんじゃなくて、あくまでも蓋とが取れる、
蓋が取れる、
種があの、まあ、飛び出すような感じですね。ただあのここがバネでピョッとこう取れる。
そう。
見たい、触りたい。
あのまた今ちょうど終わってしまったのであ
れ
なんですけどもね。あの豪器っていうのは昔あったあの器ですね。
はい、
あのお椀に蓋をかぶせたようなものを合わせる器と書いて豪器というふうに言ってます。で豪器のあの鶴だから豪器鶴という名前になっております。
じゃあもう長いことやっぱり親しみを込めて皆さんが愛してきた植物でもあるってことですね、先祖からもね、
ただこれはあのよそでは大切にしなければいけない植物になってまして、ここではちょっとこいつが頑張りすぎてもうちょっと半分遠慮しろよと言いたいところがあります。
それ
は人間の都合のいいようなわけにはいかないので、やっぱりそこはちょっと遠慮してねということで、あのちょっと遠慮してもらうような場面もあるかなと思います。
それはね、ちょうど桜立ての上にねゴキズルが来ちゃったんですよ。
あ、それはダメだ
そうするとね、どうしても桜立てが見えなくなっちゃって、ほんで桜立てだめ、2、3年前はすごかったんですよ、桜立てが、ものすごく
あのピンクの絨毯みたいに、
そうそれの上今度はゴキズルがわーっとかぶってしまったもんでね全然そのゴキズルに負けちゃってね、どうしようかって話になってんだけど、全然手入れることできないもんです
か、こういう可愛いのが ね
桜立てが出てきました。
綺麗なの、
極小の花の中で本当に人気の花ですよね、
そういうなもんでね、なんとかそういうふうにやろうかと言ってもなかなかできないもんでね、
でもウェットランドの皆さんはそういう意味ではもう植物にも精通しているし、実際に手も入れてくださってるし、お話も楽しいし、まさしく確かにそのガイドツアーでずっといてほしいタイプですね皆さんね、
先ほど今ガイドツアーってなって、あの今私たちが活動もあのやってます、あの、こういうものを再生しようということで、でそこであの植物の先生なり専門の人とか、あの詳しい方がいて、で作業半分でそのお勉強半分みたいな、お勉強っていうか、あのこれ何っていうのを、ね、聞くのがあのまた楽しいし、
あ、皆さん自身もね、
で、あの、いや石山さんそれ前回教えたよねって、何回でもも
う一度教えてくださいみたいなね、私みたいなもんですね、
あの先生がいて、何回聞いても何回でも聞きますよと でももうそろそろ覚えたなと。
でも行く、うん、行くたびに季節によっても違うし、その年によっても違うわけだから、ね、これ毎年だから重ねていってることがすごい宝ですね。
そうですね。
まあ、ちょうどこの時のね、水葵の観察会の時にちょうどね、
9月の30日、
その時分にちょうどヒガンバナ。
ヒガンバナ。
ヒガンバナも咲いてるんですよ。ヒガンバナがちょうど、それもやっぱりね、うん、草刈りしてね、ちょうどね、うん、伸びてきた状態で見ないとね、あんまり草の中にヒガンバナ咲いてもいいじゃないんですよ。で、たまたま今年は半分しか草刈りできなかったもんで、
ららら
半分は結構きれいに見えたんだけど、あとは半分はね、どうしても草の中にあったんでね。
でもそれもね、うん、なんか今年はこうだったねっていうので、来年また頑張ろうって気にもなりますよね。これ、じゃあ朝方ウェットランドクラブちょっと一緒に入りたいわって方はどうしたらいいんですか？
ぜひ私の方へ、静岡県のですね、
はい、
土木事務所なり静岡市の緑地政策課さん、
はい、静岡県の土木事務所は有明にもありますけども、はいね、こちらか静岡市の、
ね、はい、静岡市の緑地政策課、
緑地政策課、はい、ここに問い合わせていただいて、はい、ウェットランドクラブに入りたいよと言ってくれれば、はい、様子見たいよとかね、
紹介していただけるかというふうに思いますので、
はい、
ぜひ、
はい、まあ、静岡市民の方だったら、まあ、そうでなくてもいいんですけれども、はい、20丸の市役所で200-4894かけていただいて、ちょっと緑地政策課もしくは朝方の遊水地のところの仲間になりたいというふうに言っていただければつながると思いますので聞いてみてください。でちなみにですね、この後の活動また、ま、一般市民に向けての活動もしてくださるんですね。
はい、
はい、
今
来年になりますか？
来年ですね、はい、来年3月に、
うん、3月3日4日、
はい、
ルクル、
ルクル、はい、駅前の駅の南口のところ、はい、子ども科学館、
そう、子ども科学館で、
はい、
一応
3月3日と4日、
はい、
サモノセックだから覚えやすい、
サイエンスピクニックということで、はい、数あるブースを皆さん出すんですけども、うん、私たちもそこへブースを出させていただいて、うん、朝方の植物の紹介だったり動物、まあ、ここで言うとカヤネズミっていうね、
カヤネズミ
さんの本だとか実際のその巣を展示しながら、
うん、巣をね、
皆さんに説明をさせてもらう、
はいはい、じゃあこれ3月、はい、来年ですけど3月3日4日、はい、ぜひ皆さんチェックして入れといてください、はい、今日ねそこでなんかワークショップができるというので、くるみで作られた可愛いアヒルちゃんの原型を持ってきてくださってるんですけど、うん、これ松吉さんが基本を作ってくださってるそうで、実は川に山から流れてきたくるみが、まあ、桃のようにどんぶらこどんぶらこ、
う
ん、いっぱい来るんですけど、これを集めて
銀
杏、うん、のように実を腐らせて中からくるみの種を取り出して、
はい、そうです、う
ん、そこから加工してくれているという、この話自体も子ども喜びそう、大人も喜びますね。
はい、
ああ、それを使ってのワークショップもあるそうですから、これは楽しみですね。まあこの1年もいろいろ気候変動もあったりしましたけど、はい、朝方遊水地も大きく変わった年でもありました、
はい、
またねこれからもいろいろと面白いお話聞かせてください。今日はありがとうございました。
どうもありがとうございました。
朝方ウェットランドクラブから石上さん、松浦さんにお越しいただきました。